20ふるさと寝屋川京都花町の町並み再生ポント町町づくり協議会事務局長神戸明さん47歳。先進地と比べ周回遅れの状態でしたと振り返る神戸明さん。かつて料理店などが軒を連ねる狭い通りにはみ出した看板が景観を損ねていた京都ポント町の再生に奔走し、300年来の街並みや風情を取り戻しました。京阪電車の祇園四条駅から徒歩3分、鴨川を渡ると右手にポント町と刻まれた石碑が見えてきます。南北約500メートル、幅2メートル足らずの通りや路地に約350軒がひしめく花町の木造町屋に移り住み、和雑貨店を開いたのは29歳の時です。花町の風情失われ、町づくりの最前線に。当時、町並みを保全する取り組みは、全く行われていませんでした。無造作に並ぶ看板に加え、景気の落ち込みで客足も遠のき、ポント町らしさが次第に失われていきました。そんな時でした。男性が少ないからと町内会の役員に押され、翌年には自治連合会の常任理事に。いやいや引き受けました。が、35歳でポント町まちづくり協議会の副会長を兼ねた事務局長に任命され、気がつけば課題が山積するまちづくりの最前線に立っていました。嫌なことからやろう、条例より厳しいルールで規制。まず町の自主ルール、町史規目を作り、路上喫煙の禁止と屋外看板の規制に取り組みました。同じ頃、屋外広告物条例の強化を目玉にした京都市の新景観政策がスタート。ポント町の看板は 98% が条例違反の状態でした。そこで屋外看板は路上にはみ出さないなど、条例より厳しい項目を町史規目に追加。嫌なことからやろうとメンバーの意識改革を図る一方、自らも通りの汚れた石畳や壁をブラシや雑巾で黙々と磨いて、店主や女将との信頼関係を築き、一年かけて条例違反の状態を解消しました。防災で景観守ろう。80箇所の推薦で初期消火。8年前の7月、景観を脅かす火事が起きました。消防車が入れない木造町屋の密集地で飲食店から出火し延焼。建て替える時に通りの拡幅が求められるなど、町並みが変わる恐れもあり、防火の大切さを痛感しました。このため、消防や警察と連携し、この町守り隊を結成。通りの散水などに使う約80箇所の水栓を初期消火に利用できるようにするなど、景観保全と防災が一体となった活動が認められて、昨年9月、防災功労者の内閣総理大臣表彰を受けました。新たな空間まちづくり提唱。次は鴨川のライトアップを。周回遅れから15年、魚と水と光がある空間まちづくりを提唱し、店の横でメダカや金魚の水槽が並ぶ路地水族館には、外国人観光客たちがカメラを向けています。大学や学会などから講演依頼も相次ぎ、トップランナーを自負する神戸さんの次の取り組みは、 15km にわたって鴨川をライトアップするプロジェクト。昨年から実証実験も始まり、トレードマークのねじり鉢巻きで新たな街づくりに挑戦しています。私とふるさと。寝屋川市役所の近くにあった幼稚園に、枚方市から電車で通いました。昼過ぎに一旦帰宅し、夕方に同じ幼稚園で開かれた絵画教室へ。絵が好きになり、大人になったらカーデザイナーになろうと思いました。中学校を卒業すると、寝屋川高校に入学。中学生から始めたゴルフに夢中になり、体力づくりのために陸上部の朝練習に参加し、昼は野球部員とキャッチボールをしていました。授業やイベントも楽しい3年間でした。